後書き。この少し過激とも言える原稿を10年来付き合っている新聞記者の人に見せたとき、みっちゃん、やっぱりあの原稿は日本ではまだ10年早い。男が寄りつかなくなったらどうするんだ。僕は心配でたまらない。と言われ、あまりにも真剣な彼の表情に私も心配になってきた。しかし、私は今、仕事と子育てに追われ、全く男性の影はない。このまま人生終わってしまうのかなぁとも思うが、とにかく、いちご会を守っていくためには、原稿を書かなくてはならない。きっと、物好きな男性もいると信じたい。物好きこそ、人生を変え、社会を変える。みんなまともなら、社会は変わらないと思う。この原稿を書き終えた後、阪神大震災が起こった。戦争の映画を見ているような雰囲気である。今後、被害がますます大きくなるのだろう。町を建て直すのに、6年以上の歳月がかかるそうだ。何かしなくちゃ、何ができるのだろう、と考える。介助ボランティアをしていた人も、亡くなられたり、行方不明になっている。生き残ってしまった障害者たちは、便を垂れ流して助けを求めているだろう。手のかかる者が死んだ方が良かったのではないかと、残酷なことを考えてしまう。こんな言葉は、障害を持っている者しか書いてはいけない。いや、私も書いてはならないことだと分かっているのだが、地獄はもう見たくない。ニュースで、ボランティアが、豚汁を作って持ってきた。一人のおばあさんの前に豚汁を置いたが、食べさせてくれる人がいなかったという。そんなコメントを聞き、私の幼い頃、食事の匂いだけが鼻を通り、誰も食べさせてくれなかったことを思い出し、涙が止まらなくなってしまった。性のことから現実めいたことまで書いてしまったが、豚汁が食べられなかったおばあさんの苦しみと、バージンで死んでいく障害者たちの悔しさは同じものではないだろうか。被災者の人たちは力強く立ち上がるのに違いない。障害者も声を大にして立ち上がり、恋愛をし、子供を産み育て、悔いのない人生を送ってほしい。今、私はちょっと生き急いでいる。首の方も痛くてたまらない時がある。今やっておけることはやっておかなければという思いで、この原稿を急いで書いたのだ。あと何をやっておくべきなのか、それを考えている。友人たちには、今度はもっとエロチックなものを書くのかい？好き者と言われるよ、と言われたが、私は男性は嫌いではない。素敵な人と出会うと、いい原稿が書ける。いいお金儲けのアイディアも浮かぶ。色気ばあさんと呼ばれることが、私の生きてきたプライドである。次は、ケアマニュアルの本を書きたいと思っている。全国で介護学校がたくさんできているが、あれは私にとってはありがた迷惑なことなのだ。教科書を作るのは、すべてケアを受けたことのない人なのである。だから、ケアを受ける立場で教科書を作りたいと思う。もちろん、私だけの原稿ではなく、看護婦、医師、ケースワーカー、学識経験者の人たちにも原稿を書いていただき、本物のケアとは何かということを書き綴りたい。原稿の中で、障害を持たない人たちと、意見が違ってくるかもしれない。でも、それでいいのだと思う。その迷いや答えは、ケアを受ける人、ケアをする人が、働きながら考え出していけばいいのだと思う。この夢は実現させたい。協力してくださる方がいらっしゃったら、ぜひ手を挙げていただきたい。本当は、介護学校なんていらないと思う。しかし、 国が決めたのだから仕方がない。私の死ぬまでの夢は、小さな介護学校を作り、校長になることである。生徒さんたちにお風呂に入れていただき、あなたは70点、あなたは80点、と、手つきや視線を見て、思いやりを感じて点数をつけること。そんな学校があってもいいのではないか。介護はペーパーテストではない。記憶力でもない。学歴でもない。才能なのである。その才能と優しさを見つけていくことが、今後私たちの仕事だと考えている。障害が重ければ重いほど優れた教師になれる。本当のケアを教えられる。厄介者と思われていた重度障害者は、21世紀の高齢社会の財産となっていくのだ。みんなプライドを持って生きてほしい。金銭欲や物欲はほどほどに持ち、自分の手に余るほどあれば分け与えるものだと思う。阪神大震災で一人のおばあさんが、わしのお金、みな焼けてしもうた、と泣いていた。隣にいた中年の女性が、おばあさんの肩をさすり、生きていればまたお金はたまるよ、と慰めていた。しかし、そのおばあさんが彼女の手を振り払い、私にはもう働く時間もないし、お金もたまらない。あの世が待っているだけだ、と言った言葉が、耳に残った。現代においては、禁欲や物欲はある程度満たすことができるが、性欲については、障害を持つ者も持たない者も、どうしても満たすことのできない人もいる。芸能人が突然事故で顔が歪んで、テレビから一時消えてしまったが、歪んだ顔のタレントがいてもいいはずだ。ブスな人は顔の障害者だと言った人がいるが、ブスとは周りが決めることであって自分で決めることではない。こんなこと言っていけば、世界中の人はみんなハンディを持っていると言っても過言ではない。世界中の女性の憧れであるオードリー・ヘップバーンは、生涯首の長さと顎のエラにコンプレックスを持っていたという。あの首の長さとエラが彼女のチャームポイントだと思うのに、彼女の思い込みすぎではないかと思う。だから、セクシーに車椅子に乗ることを研究すれば、それがチャームポイントになるのかもしれない。そんな考え方を持って生きていれば、何も怖いものはないはずだ。多くの障害者たちの中には、私にはもう時間がない。バージンで死にたくはない。あの世でセックスができるのか、と嘆いている人もいるだろう。長い間、障害者たちは、分かっているのに分からないふりをして、親の前ではいい子でいて、施設ではおとなしくしていて、恋愛をしてみたい、誰かに抱かれてみたい、旅をしてみたい、などなど、心の中では悶々と考えていたはずだ。その時間はあまりにも長すぎた。しかし、言葉にしても馬鹿にされるだけ、夢物語に終わってしまうと諦め、心を閉ざしてしまっている。もうそんなことはやめなさい。焼けっぱちでもいいから、早く施設から出て、早く親から離れて、寝たふりはもうやめた方がいい。目をパッチリ開けて、自分の言葉で言い続け、自分のやりたいことを実現させてほしい。仲間たちに自分の思いを吐き出してほしいからこそ、この本を書くことを決心したのだ。自分に嘘をついた人生を送ってほしくないからだ。その現実に存在している壁を取り払うためには、少数の障害者の力だけでは限界がある。この本を読んでくださった人は、ぜひ怒りを手紙に書いてほしい。その手紙が何百通、何千通となったとき、誰もが地域で生きられる社会システムを作る力になるはずだ。 私はもうやりたいことはすべてやったので、人生に悔いはない。ただ、息子大地をいい男にするために、絶えず私が疑問や迷いを持ち仕事をしている姿を見せることが、何よりも彼への贈り物だと思っている。